5月30日月曜日です。
はい、
読売時事川柳です。
はい、
賭け金が戻る、ギャンブル夢のよう。
ん、
賭け金が戻る、ギャンブル夢のよう。
まああの仕組みは誰が何回聞いても分かんないというか、よくね、
誤送金、ネットカジノ、
そしてさ、
はい、
なんかよく分かんないけど帰ってきたでしょ。
は
い、
うん、
で結局はね、あの弁護士が辣腕というか、
そうなんですか ね。
だからあの人きっとこれから流行るよ、いっぱい頼まれるんじゃない。
よく分からないですね。その
でもあれ分かんなくて当たり前でさ、
仲介する会社があって、その先にお金が渡っていて、
そう
ひょっとしたら
よく分かんない、
儲かってたかもしれない
だよ、ね、
お金が増えてるかもしれない、
それはね、
ちょっとよく分からない、
よく分かんない。
でもいずれにしても町にとってはほぼ全額が戻ったということで、よかったですよね。
なんであいつは一生棒に振ったみたいなもんだと、
うん、海の底二度も見に行く口惜しさ、
うん、
海の底、うん、二度も見に行く口惜しさ。
まさか切れるとはね、1回目
そうですね、
したらもっと深いところ落ちたんでしょ。
そうです、そうです、さすがに二度目はね、
すごいな記述がね、
うん、なんかその残されたご家族にしてみたら、見たくもあり見たくもなしという
だよな、
その数はなのかなって私は思いました、映像を見て。
いてほしくもあり、いてほしくなくもない、
うん、
は
い、うん、岸壁で引き上げ線を待つ辛さ、岸壁で引き上げ線を待つ辛さ。
岸壁の母という歌がありましたが、
はい、
ね、辛いな、うん、
シタールのハモリが微妙カルテット、シタールのハモリが微妙カルテット。
つまりインドのことですね。
そうですね、不協和音なんですか ね。
インドを味方にあのアメリカはつけたいけど、はい、
うん、
インドと中国の仲悪いから締めたもんだと思ったら、はい、ロシアとは仲いいとかね、
うん、
だからインドもはっきりしないと。でもさ、あのアフリカもそんだようにさ、アフリカの人たちの話を聞けばさ、確かにいいんでしょ、ロシアは悪いと、良くないと、うん、はい、だけど欧米ね、イギリス、アメリカ、フランス、ポルトガルだのスペインだのみんなさ、やってきたじゃない、おめでとうって、うん、アフリカは被害者だったわけでしょ、だから、
はい、
そういう意味では、うん、そう簡単に、あのおめでとうの味方にはなれねえみたいなのも、
うん、
気持ちはよくわかります、
はい、
桜井よし子です。この人ね、激しいんですよね、まあ、超高派と言われて、でも週刊新潮に長いこと連載していますけれど、
はい、今日もその連載から、
それがね、この人のやつはちょっと極端なので、はい、たまにはあの紹介したりしますけど、まあ、必ずしも彼女の言ってることがね、いいっては思わないんですよ。でも今回はね、
はい、
なるほどと。つまり彼女が言ってるのは、その有事に近くなればなるほど政治と軍事の関係、これね、政治家と軍人の関係が正常に保たれて十分な意思の疎通がないと困ったことになると。
うん、そりゃそうですね。
でもさ、
平和な時はいいでしょうけど ね、まだね、
日本はほら、
はい、
負けてから敗戦を、うん、そういうことは意味嫌うというかね、
うん、
だから自衛隊は軍隊ではないわけですよね、法律上ね、はい、でもこのロシアによるウクライナの侵略戦争を見て、多くの人が大丈夫なのかと、
うん、
ね、アメリカ守ってくれるという約束だけど本当かいなと、
うん、
だから平和ボケした私たちが改めてその、うん、軍事のことも考えて最近ね、
はい、
で国政を司る政治家だって今まで似たようなもんじゃないかと、でこれではダメだろうと、でその政府と軍の関係がうまく保たれて機能しないとどういうことが起きるのかというのは、ロシアのウクライナ侵略のを見ればわかるだろうと、
はい、
そもそもプーチンは軍人ではない、
うん、
だからロシア軍は自らの戦力とウクライナ軍の戦力について正しい情報を報告して補佐しなければ、
はい、
しかし、
うん、
プーチンはある時から、
はい、
もう言葉に別な人の言葉に耳を傾けない、
そうですよ ね強制的処分してましたもん ね、そういうふうな声があると
独裁者になったでしょ、はい、そうすると今度しゃべれなくなるでしょ、
うん、ね、言えなくなっちゃいます ね
でこれとは対照的な事例を第二次世界大戦の時のイギリス首相を務めたチャーチルと、
はい、
そのイギリスの陸軍参謀総長としてチャーチルを支えたアラン・ブルック元帥との関係を見出すことができた。
ああそうですか。対照的ということは、じゃあ良好なんですね。
アラン・ブルックっていう人ね、こまめに日記をつけていたので、
はい、
二人の関係がよくわかるんだそうです。でそれをね、つぶさに見た、彼女がね、桜井よし子がね、こういうこと書いてましたね。そのアラン・ブルックがね、会議中に首相から呼ばれたと、
はい、
で続き胸のところになっているので、チャーチルのところに行ったら、チャーチルは風呂さ入っていたと。
あ、ニューヨーク中
で大きなバスタオルを体に巻きつけて出てきたけれど、
はい、
まあチャーチルの下着をつけるところまでも観察して日記に書いてるた。それで
そこでもコミュニケーション取ってたわけですね。
そうそうそう。彼はたびたびチャーチルの寝室で、
はい、
ベッドに入っているチャーチルと長い意見交換もしていると。で親密にね、意思疎通を図る二人だが、激しい論争も珍しくなかったと。う
ん、それが大事なんですか ね。
で首相として政治の決定権を握るチャーチルは、その参謀総長として軍略の責任を担うそのアラン・ブルックにね、もう拳を突き上げながら反論したり、
うん、
でお互いにその分析し合って、批判し合って、
うん、
そして考え直していい結果に、
はい、
その結果どうなったかというと、イギリスは勝って、
そうですね、
日本もドイツも、
それが大きかったんですね、
敗れたと、ね、だからね、この参謀総長はどんな時でも首相に助言を欠かしてはならないものだと、ね、頻繁にやってるのがどれほど大切なことかと。で日本はどうかと、
はい、
でシンクタンクの国家基本問題研究所っつうところで、前の総合幕僚長の河野さんという人の話を聞いてびっくりした。自衛隊の最高司令官を4年半務めた彼は、その間一度も首相とマンツーマンで会ったことがない。
一度もですか。
もう官邸に行くときは必ず、まあ、誰かがいると、
はい、
そのいろんな省からその防衛省に出向しているいわゆる背広組と呼ばれる人々が同行して、その自衛官が勝手に首相への助言などはさせないぞという空気が、
クッションがあるんですね。
だってね、自衛隊は軍隊じゃない、
はい、
ね、ママ子扱い。でね、かつては自衛官が官邸に出入りすることさえなかった。
うん、そうですか。
安倍晋三が首相になってこれは改められた。だから桜井よし子は安倍晋三を割と認めてるんですよね、
うん、
お話まで卒業で認めないけど
いろんなことがありましたから ね。
でも それはね、
うん、
いいことだと。
そうですね、
やっぱりね、特にね、この今 その日本に迫る中国の脅威は半端でないと。だから政治家が軍事を十分に理解し、正確な情報を持ってその判断能力を養うことが大事だと、
はい、
プーチンの失敗と、
うん、
チャーチルの成功から、ね、あるべき政府と軍の関係を学べるんじゃないかと。
そうですね、
ね、
う
ん、でまたある時はね、その中国ほら北海道買ったり買い占めたりいろいろやってるでしょ、
はい、
あればっかりでないんだね、これ見るとね。あのさ、その
チャイニーズマネーがどんどん日本に入ってきて、
レアメタルっつうのはないと困るでしょ、はい、
ええ、
困るけど、それを使った技術は日本が高いんですよね、
うん、
それをね買ってるんだってよ、中国が。
あ、そうですか。
ああ、で高性能磁石っつうのをその作ってる日本の大手日立金属とか、ああ、うん、なんとか化学とか、これがね、うーん、日本政府はこの3つの会社の中国進出を止めようとした、
はい、
レアメタルが欲しい感で中国に合弁会社を作ると中国が誘うわけだ。そういえば会社が困るから中国に合弁会社を作る、はい、そうするとどうなりますか。技術は全部吸い上げられるでしょう、うん、それを仲介しているのが日本の商社。これどこって書いてないけど確か丸紅ですよ。だから日本では世界にいかなる企業にも負けない最高水準の技術を持っているのに、それを、うん、その大手企業だけではなくて中小企業とかも、
うん、
全部その中国に売り渡している。 それが日本の勝者だといいのかと、もうちょっとガードしなくて、
うん、そうですね、
ね、っていうことを書いてましたけど、いいのかね、
うん、うん、はい、はい、それではプラスワンに行きます。
ジョージ・ハリスンです、はい、ジョージね、あのさっき言ってましたシュタールね、
シュタール、
ジョージはシュタール大好きで、うん、でもシュタールはオラ苦手なんでシュタールは書けません。
はい、
え、今日のやつは1971年のナンバーワンヒット、いい曲ですよ。
ジョージ・ハリスン、美しき人生、 What is life?